それでは、短くちょっとお祈りします。神様、ありがとうございます。これから聖書の御言葉を開きますけれども、どうぞ主がまた伴ってくださって御言葉をまた導いてくださいますようにお願いいたします。主に期待をいたします。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。それでは、お手元のレジュメに従って見ていきたいと思います。王ヘンリーという人がいますけれども、王ヘンリーといえば、賢者の贈り物がすぐ頭によみがえってきます。下町に住む貧しい若夫婦がもうお互いにクリスマスに贈り物をしようと、こう考えるわけですけれども、お金がない、貧しい。で、夫の方は時計を持っているんですけれども、チェーンがついていないと。まあ、どのみち使えないものだから、それを売って、金髪の美しい妻に、髪飾りを、買ってあげようと思う。妻の方は、夫の時計にチェーンがなくて、いつも不便をしているからと、自分の、金髪を売って、チェーンを買って、送ってやろうと、決心をするわけです。で、二人はその通りに実行し、クリスマスの日に、お互いにこうプレゼントを差し出してみれば、一つはもう切ってしまった金髪のための、髪飾りであり、片方はもうなくなってしまった時計のためのチェーンであると。二人は、それを見て夫婦は唖然とすると。考えてみれば、贈り物っていうのは、物よりも、心を贈ることですから、この夫婦は、これで幸福なんだろうと。おそらく、そういうふうに読むのが、きっと正しい読み方なんだろうと思います。だが、現実には、こんなことは、確率的にはありえないなとも、思ってもしまいますけれども、我が家では、絶対に起こらないと。なお前、その髪の毛売っちゃってさ、俺の、チェーン買ってくんないかと。あんた、とぼけたこと言わないでよ。あんたこそ、その時計売っちゃってさ、髪飾り買ってちょうだいよと。我が家ではこっちの方が実情ですから、あんな王ヘンリーみたいなちぐはぐなことは絶対に我が家では起こりません。作家の石川達三という人が、幸福の限界という、小説の中で、結婚生活を数十年送った一人の奥さんに、こんなことを小説の中でつぶやかせています。結婚の幸福も家庭の喜びも、もうやがては地獄となり抜けがたい罠となると考えたのは、これはもう逆さまではなかったか。人間の生活は男にとっても女にとっても初めから地獄なのだと。そしてこの地獄の中に、つつましい努力を重ねながら、自分の、天国を築こうとする。ささやかな天国を守り育てていくのが、人間の生きる努力ではないだろうかと。いろんなことがあって、彼女はそういう結論に達するわけですけれども。なかなか、頑竹のある言葉ですけれども、私たちの人生が、初めから、地獄であるかどうかは別として、人間の生活が地獄になる可能性も、そしてそこに天国を作り出す可能性があるのも、これは事実であると。マタイ5章3節の、イエス様の言葉ですけれども、レジュメの一番で、マタイ5章1節レジュメの一番、心の貧しいものは幸いですと。天の御国はその人たちのものだからと。心の貧しいもの。 よくわからないなぁと、そんな声がこう聞こえてくるようですけれども、まあ、でもよく考えてみれば、心がこう満月のように満たされている人など、これは滅多にいるものではありません。ほとんど全ての人が心にこう満たされないものを持っていると。で、それを明確に意識することが、心の中に神の国が開かれてくる、まあ、道であると。ちょっと、マルタとマリアの話がありますけれども、レジュメの2番にそのまま御言葉を載っけています。難しい話ではありません。読めばこういう話なのかと。レジュメの2番、ルカの10章の38から42までちょっと読みします。さて彼らっていうのはイエス様と弟子たちですね。さて彼らが旅を続けているうち、イエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。彼女にはマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞いていた。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも大思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけませんと。これは、まあ、黄昏のベタニアの村の風景と、夕暮れのパンの膨らむ匂い、夏目やイチジクの豊かな香りと、器の触れ合う音、赤く燃えるかまどの炎と、この物語は、まあ、このような平和な日常生活の佇まいの中に包まれています。勝ち気なお姉さんのマルタと、逆におっとりした妹のマリアと、作家の亀井勝一郎という人が、このマルタとマリアは女性の代表であると。マルタは世話女房型、マリアは恋女房型であると。二人いると男性はとても楽しいなんて余計なことも言ってますけれども。この二人の姉妹は、強い人と、まあ、弱い人の、まあ、典型であると、まあ、優等生と劣等生と言ったらいいかもしれませんが、でイエスがこの二人の姉妹の家に客となられたことで、お姉さんは日頃の姉以上に姉らしくなり、妹もまたイエスが来られたことで日頃の妹以上に妹らしかった。もう猫の手も借りたいおもてなしの準備に、妹のマリアは手伝わないと。それが姉のマルタには不満であったと。妹は姉の仕事を助けようともせずに、もう人々と一緒に、もうイエスの話を食い入るようにイエスの話に聞き入っていたと。もうたまりかねたお姉さんは、もう我慢がならんと。イエス様、怒鳴っちゃったんですね。イエス様に怒鳴っちゃった人もあんまりいないと思うんですけども。妹が私だけに、あんたたちの接待をさせているのを見て、何とも思わないのですかと。まあ、なんとこう勝ち気でと言いますか、まあ、負けん気の強い性格なんだろうと思いますが。まあでも二人はいつもこのような仕方で姉であり また妹であったと。でその時、10章の41、42、この辺はちょっと分かりづらいですね。10章41、42、主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。この言葉から何かイエスが姉のマルタを、まあ、叱責したと、まあ、考えるとこの話は少し分かりづらくなってくると、そう考えるのは予想と。イエスはもう自分をもてなすため一生懸命台所で働くマルタの心をよく知っており、もう嬉しかったでしょう。それのことに対して感謝もしていたでしょう。けれどもイエスはこうした、まあ、世話女房型の女性が陥りやすい過ちを、まあ、こうした瞬間を捉えて優しく教えようとされたのかもしれない。マルタよ、あなたは立派な女だ。しっかりした性格だ。あなたは私のために働いてくれている。だが、その立派さ、そのしっかりさが、自分だけの独善性を人生の中に導き入れはしないか。今日、台所の仕事のことで、あなたはマリアを非難する。台所の仕事だけなら大したことじゃないんだよ。でも、人生の生き方についてもあなたは、自分はいつも正しい。そう考える危険性を持っていなかっただろうか。そして、心の悲しい人、心の貧しい人、罪につまずかざるを得なかった人を、自分の世界から拒絶をし、それを密かに軽蔑する危険性をも持っていなかっただろうか。人間は皆弱い。その弱さを自分の中に認めようとしない者はいつかやはり知らず知らずのうちに他人を裁いてしまうだろう。だが私がこうして町から町へと旅して歩くのは人を裁くためではない。罪につまずいた無数の人間の苦しかった人生、悲しかった人生を手を取って理解し、そして一緒に泣いて道を歩むためなんだ。ヘブル書の4章の15節で、レジュメの3番ですけれども、これいい言葉ですね。ヘブル書の4章15節。私たちの大祭司キリストは、私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように、試みに遭われたのですと。イエスは、これはもう十字架上で、最も惨めな形で死ななければならなかった。もう人間が味わうすべての悲しみ、痛み、苦しみ、それを十字架上で全部自分は味わうんだ。悲しみ、痛み、苦しむ人間に向かって、ご覧、私がそばにいる。私もあなたと同じように、いや、あなた以上に苦しみ、傷んだんだよ。 人間に向かってあなたの痛みは私にはわかる、なぜなら私もそれを味わったから、そのことを言い切るためにイエスはすべての悲しみ、苦しみ、痛みをあの十字架の上で背負われたと。マルタよ、あなたは立派な女性だけれども、その立派さが自分だけの独善性を人生に導き入れはしないか。人間は皆弱い。その自分の弱さを認めない者はいつか知らず知らずに他人を裁くだろう。だが私がこうして町から町を歩くのは裁くためじゃない。罪につまずいた無数の人間の苦しかった人生を理解し、共に涙を流して歩むためだ。心の、マタイ5章3節、貧しい、心の貧しいものは幸いですと。天の御国はその人たちのものだからと。心の貧しいものと。やっぱりよくわからないなぁと。まあ、そんな声が聞こえてきそうですけれども、考えてみれば、誰の心も、欠けのない満月のように満たされているなど、これはもう滅多にいるものではない。妹のマリアもそうだったし、ほとんどの人がいろんな弱さや痛み、苦しみを抱えて、その心はなかなか満たされることはない。でもそれを明確に意識した者だけが、あなたの悲しみは私にはわかる。私もそれをあの十字架の上で味わったんだから。あのキリストの御声を聞くことができる。そしてその心に神の国が開かれ始めていくのではないかと。結婚の幸福も、家庭の喜びも、もうやがては地獄となり、抜けがたい罠となると考えたのは逆さまではなかったかと。人間の生活は男性にとっても女性にとっても初めから地獄なのだと。まあ、考えてみれば、罪人同士の男と女が、まあ、結婚するわけですから。けれども、そうした中に、キリストを見出し、自分の天国、家庭の中に天国を築こうとする、ささやかな、そしてささやかな、神の国を守り育てていく。それは人間の生きる努力ではないだろうかと。私たちの人生が、まあ、初めから地獄であるかどうかは別として、確かに私たち人間の生活が地獄になる可能性もあるし、またそこに天国を作り出す可能性があるのも、これもまた事実であると。男の人に騙されて、大金、お金を巻き上げられた女性がいました。その女性がある日、私ってバカねとぽつりと、まあ、つぶやいて、騙された自分の弱さ、心の痛み、そんな自分をこう率直に見つめられるようになれば、これはもう失意からの回復も早いと。ああ、全然平気よ。たかが100万ぐらい。男に騙されちゃったぐらいで。私、へこたれないから。もう、頑張っちゃうと。逆に傷が深くなり、心にいろんな悔しさや、地獄が、それこそやってくるのではないかと。 マタイ5章4節、心の貧しい者は幸いであると。天の御国はその人たちのものだからと。心の貧しい者と。考えてみれば、まあ、心が満月のように満たされている人など、そんな滅多にいるものではないと。本当に私ってバカだと。自分の弱さ、心の痛み、そんな自分を率直に見つめられるようになれば、これは失意からの回復も早く、心の中に神の国が築かれる日も近いだろうと。マタイ5章3節、天の御国はその人たちのものだからと。確かに私たちの人生は地獄になる可能性もある。そして天国を作り出す可能性があるのも事実であると。安倍工房の砂の女ってありますけども、こんなもうあり地獄のような生活が今時こんなのあるはずないだろうと思いながらも、そのあり地獄のなんかそのスケールに引き込まれていくっていうことがありますけれども、なぜあんなふうに毎日家の前で砂かきをしなければならないのかと。海側の一番手前にある家が砂かきを怠って家が崩れてしまうと、今度はそのすぐ後ろの家が砂に破壊されてしまいます。だからもう水際作戦で一番前の家をしっかりこう砂から守らなければならない。まあ言われてみればなんか確かにそんな気がしていきますけれども、そしてさらにこうしたことは形を変えて私たちの人生にもやってくるっていうことがあります。つまり第一列目のって言いますか、やっぱりこう人間として生きていく最も基本的なところをもういいやとか、なんかこうどんどんどんどん大切なことを譲っていくと、何かこう次々に崩れちゃって気がついたら一気に人生が総崩れになってしまうと。でそんなケースは実際に日常茶飯事に起こり得ることです。ヨハネの5章の1節から9節にベテスタの病人の話があるんですけれども、神殿の北側に、ベテスダの池があります。観光旅行行くと今日もベテスダの池を見ることができますけれども、この池は地熱で温められたこう地下水がまれに、泡となって、プクプクっと湧くことで泡が湧いて水の表面がかすかに動くことがあると、これは自然現象ですね。ところが池に集まってくる人たちの信ずるところによれば、天から御使いが時折降りてきて池の水をくるくるっとかき回すと、すると池の表面に泡が湧いて動くと、それ水が動いた、水の表面が動いたときに、一番初めに池の水に飛び込むものはどんな病気でも治る、癒されると、信じていたわけです。それで5章の2節から3節見ると、レジュメの最後の4番、5章の2から3節、5章の2から3、ベテスタと呼ばれる池があって、大勢の病人、盲人、足のなえた者、痩せ衰えた者たちが襲っていたと。盲人って書いてありますけれども、ものを見ることができないわけです。視力がないものに水が動くのは分かるはずがない。見えるはずがないわけですね。待ってたって。ここに足のなえたもの書いてあります。歩けないんですね。歩けないものに 水が動いたとき、一番初めに飛び込むことができるんだろうか。彼らはそれでも水の表面が動いたとき、一番初めに池の中に飛び込むものはどんな病気でも癒されると信じていた。なんか私たちの人生みたいですけども、いつかなんとかなるだろうと、そのうちどうにかなるだろうと、呪われた希望、もう可能性はないのに、呪われた希望に望みをつなぎたくなるのが人間の姿である。もう不確実性の時代です。私の人生にも水の動く時が来るのだろうか。五章の五節から六節、もう終わりますけれども、五章の五節から六節、レジュメの最後ですね。そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せっているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。よくなりたいか。五章の五節、もう38年もの間病気にかかっている人がいた。まあ、当時の2000年前の平均寿命を考えれば、38年といえば、まあ、人生のほとんどすべて、このベテスタの家で、池のほとりで38年間、人生のほとんどすべてを、いつかなんとかなるだろう。そのうちどうにかなるだろう。この呪われた希望に座ってすがりながら、人生のほとんどをこの池のほとりで過ごしてきた。21世紀、この世の中も、人々はベテスタの池のほとりで、そのうちなんとかなるだろうと、呪われた希望につながれた人々。五章の二節三節、ベテスタと呼ばれる池があって、大勢の病人、これはものすごく悲惨な光景なんですね。まあ、読めばなんかあまり感じませんけれども、ものすごく悲惨な光景です。ベテスタと呼ばれる池があって、大勢の病人、盲人、足のなえた者、痩せ衰えた者たちが伏せっていた。豪華客船タイタニック号の遭難を描いた運命の SOS。 なんであんな巨大な氷山がタイタニック号の航路に流れ込んできたのか。その時船の中ではどれほど華やかなパーティーが繰り広げられていたことだろうか。 SOS はなぜ無視されてしまったのか。すぐ近くには漁船もやってきたというのに。よくこの世界がタイタニック号に例えられますけど、やがて沈没するだろう。タイタニック号に例えられるこの世界、そして人間の人生、今や人類のほとんどがノアの箱舟に乗り込んでいるわけではない。そういう意味において、あの創世記の頃と同じではないだろうか。運命の SOS が発せられた時、神はキリストをこの地上にお遣わしになりました。セーブアワーソウルス、救ってください、我々の魂よと。なぜ 滅びをもたらす罪が私の人生航路に流れ込んできてしまったのか。その時、迫り来る滅びに気づかない私は、どれほどこの世の中の罪の儚い楽しみに日々を費やしていたことだろうか。発せられた SOS の警告は、なぜ私の人生の中で無視されてしまったのか。救い主キリストが住む近くにおられる。ヨハネの5章の6節。イエスは彼が伏せているのを見、今日伏せているのは私たちかもしれない。イエスは彼が伏せているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。よくなりたいか、よくなりたいか。地熱で温められた地下水がまれに泡となってぷくぷくと池の表面に湧き上がると。確かに私たちの人生は地獄になる可能性もある。またそこに天国を作り出す可能性があるのも本当である。池の表面に泡が湧いて水がかすかに動いたとき、崩れかけていた私の人生に転機が訪れるのか。いいえ、転機は訪れない。ヨハネ5章6節。よくなりたいか、よくなりたいか。イエスは今日私に語りかけておられる。また5章3節。心の貧しいもの、心の貧しいもの。人間にはキリストによってしか埋めることのできない心の隙間があると。つまり第一列目の人間としてのこう基本的なところ、根本的なところを譲ってしまうと、次々に崩れて一気に人生が総崩れになるケースも、これもまたよくあることである。でもイエスは今日私たちに語りかけておられる。ヨハネの5章6節読んでお祈りいたします。ヨハネの5章6節。イエスは彼が伏せているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。よくなりたいか、心の貧しいものは幸いですと。天の御国はその人たちのものだからですと。一言、お祈りしたいと思います。神様、ありがとうございます。よくなりたいかと、あなたが今日池のほとりにやってきてくださって私たちに語りかけておられる恵みとご愛を心から感謝いたします。大勢のベテスタと呼ばれる池があり、大勢の病人、盲人、足のなえた者、痩せ衰えた者たちが伏せっていたと。なんとまたそこは悲惨な光景であったことであろうかと。けれどもその池のほとりに伏せっていた自分の姿をはっきりと見つめることができれば、私たちもまた失意からの回復も早いと。そしてイエス様ご自身も私のもとに来てください、今日良くなりたいかとあなたは語りかけておられます。どうぞイエスの語りかけをまたしっかり受け止めて、私たちが日々イエス様と共に 歩んで進むことができるよう導いてくださいますようにお願いをいたします。とうとうイエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。